どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということでございまして、今日もマルコの福音書のシリーズをやっていきたいと思います。マルコの福音書9章まで来ましたね。今日は30節から41節ということなんですが、早速ですね、聖書に入っていきたいと思いますけれども、まず32節までお読みしたいと思います。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人の人の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉をが理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れたということで、31節ですね。再びイエス様は、自分は人の子は殺されて3日のうちによみがえるということをおっしゃったんですよね。これで2回目、8章に1回ありました。ネジマ殺されて、つまり十字架がこの先に待っているんだよということですよね。で、3度目が、10章の33節から34節に出てきます。3回おっしゃるということは、それだけ重要だということですよね。そしてこの3回ともですね、非常にシンプルな形でお話をされる。別に例えとかそういうものを用いるわけではない。聞いたら分かりますね、殺されて3日目によみがえるんだと、そのままです。しかしながら、32節、弟子たちはこの御言葉が理解できなかったとありました。日本語ではちょっと分かりにくいんですけれども、この聖書が書かれた元々の言葉はギリシャ語でのニュアンスで言いますと、理解できなかったというよりは理解しなかったと読めるんですね。なので理解力の問題で分からなかったというよりは、分かろうとしなかったという感じでしょうか。いやいや、私たちの信じている救い主メシア、イエス様が殺されるはずがない、殺されては困るという気持ち。というのも、8章でも学びましたけれども、彼らが、ね、持っていたその救い主、当時のユダヤ人たちが持っていた救い主というイメージと、このイエス様がおっしゃっている人の子は、つまりイエス様は殺されなければならないというお話は、非常にかけ離れた、隔たりがあるものだったわけですよね。当時のユダヤ人にとって、救い主というもののイメージというのは、ローマ帝国に支配されていましたので、このローマ帝国からイスラエルを救い出してくれる、そういう意味での救い主。そして再び選ばれた民として、このイスラエルの国を復興してくれる、そういう新しい王様、これこそが救い主だというふうに信じていました。なので、そんな救い主、我らが王が殺されるはずがない、殺されては困るんだと、そのような気持ちがあったんだろうなと思います。そしてイエス様が救い主なのであれば、今私たちはそのイエス様の弟子をやっているんだから、ゆくゆくはそのイスラエルが復興した際にいいポジションにつけるのではないか、そのようなことが頭にあったんであろうなと思います。その証拠にですね、33節から34節はこのようにありました。カペナウムに着いたイエスは、家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。旅をしまして、目的地に着くと、イエス様は弟子たちに聞かれました。来る途中でいろいろ話していたみたいだけれども、何を話していたのかと。で、それに対して弟子たちは黙ってしまいます。なぜかというと、誰が一番偉いのかというような、くだらない くだらなくはないか、自分勝手な、そう、自分中心、自己中心的な思いから来る話をしていたんですよね。でその背景には先ほど申し上げたような救い主に対する期待、来たるべき神の国、つまりイスラエルがこう復興した際には誰が一番偉い、誰が一番良いポジションにつくのか、まあ、そういうようなことが頭にあったんであろうなと思います。加えて言うのであれば、この前後関係で言うと、まあ、イエス様は3人のね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネですか、を選んで、山に連れて行ったということがあるので、彼らは偉くなるんじゃないかとか、残された弟子たちはどうなるのかとか、まあ、そのような、議論があったんだろうなというふうに想像します。で、何を話し合っていたのかと聞かれれば黙ってしまいますよね。そんな誰が偉いのかって話をしてたというのはイエス様の前では言うことはできない。本当に彼らが論じ合うべき、ね、話し合っているべき話は何だったのかというと、なんかイエス様は私は殺されなければならないと言ってるけれど、それはどういう意味だろうかとか、3日目によみがえるとおっしゃってるけれども、それはどういう意味だろうかとか、まあ、そういう話をしているべき時でした。けれどもそんな時に彼らは誰が一番偉いのかということを論じ合っている。誰が一番偉いのか、それが彼らにとっては重要な、大切な話だったわけですよね。ちょっと話しとれますけれども、最近インターネットでこんな記事を見つけました。タイトルですね、昭和世代は驚愕、まあ、私も昭和世代ですけれども、若者の 83% は出世は勘弁というタイトルで、まあ簡単に言いますと20代30代の社会人に、アンケートを取ったと。あなたは管理職になりたいですか、まあ、日本のアンケートですね。それで返ってきた答えは 83% がいいえっていうことだったと。皆さんならどのようにお答えになるでしょうか。世代によっても様々な答えになるのかなと想像しますが、私もねギリギリ30代、今年で40なんでほぼ40でしょって話ではあるんですが、おそらくいいえと答えるだろうなと思います。なんか重いですもんねとか、はい、まあでそのなぜ管理職になりたくないのかっていう理由もアンケートの中で、聞かれていました。一番多かったのは人の管理が面倒だとか、報酬と仕事量が見合わない、責任だけ増える、プライベートの時間が減ってしまうとか、要はデメリットが多いように思えるという、まあ、そういうですね人が多かった。確かに管理職という言葉自体に、まあ、夢や希望を抱くという人は今の時代本当に少なくなったのではないのかなと思います。会社で偉くなるということはどこか、まあ、責任が増えて、重くて、そして上と下との板挟みになるという、まあ、そういうようなイメージを若い人は持っているのかなと思います。まあ、なのでその世代からしますと、今日の箇所に出てくる誰が一番偉いかと弟子たちが議論していること自体に、共感するのが難しいという人も多いかなと思います。しかしながら当たり前ですけれども、ここで言っているのは課長になる、部長になる、はたまた会社で重役になるといった会社の管理職になるという意味での偉くなるというレベルの話ではないですよね。イスラエル王国が復興した際にどのポジションにつくかという話ですから、責任ばかりで見返りがないとか、常に上司と部下の顔色を伺わなければならないとか、そういう心配はいらないだろうなと思います。自分の自由にできる権力があり、報酬も十分で良い暮らしがあり、まあ、そういうようなイメージかなと思います。でそれなら欲しいと思う人も若い人の中にはいるでしょうね、多いかなと思います。で、まあ、そんな誰が一番偉いのかという議論をまあ、していた弟子たちにイエス様はおっしゃいました。続けて35節ですね、読みたいと思いますが、イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思うのは皆の後になり、皆に使えるものになりなさい。誰でも先頭に立ちたいと思うものはとイエス様は話を始められます。どうでしょう、まあ、先ほど言ったようにですね、たとえ 会社の管理職になるという話ではなく、国のトップのポジションにつくんだよという話をだったとしてもですね、結局偉くなるとか権力云々かんぬんには興味がないよという人もまあいらっしゃるかなと思います。今の時代生き方はそれぞれですよね。しかしながら、先頭に立ちたい、いや一番じゃなかったとしても人より先んじたい、人より優れていたいという思いは誰しもが一度は抱いたことがあるのではないのかなと思います。それは必ずしも出世欲という形では出てこないかもしれないですよね。ある人は SNS のフォロワー数とか、あるいは人から好かれている感覚とか、人の役に立っているかどうかとか、スポーツができる、勉強ができる、まあ自分の価値を確かめる基準というのは人それぞれかなと思います。けれどそれがどんなものであったとしても、やはり人間であれば人と比べて自分はあの人よりは優れているなとか、あるいは逆に自分はあの人には決して到底かなわないなと、どこかで格付けをして自分の価値を測ろうとするのではないでしょうか。まあ、そういう根本的な人間の思い、自分が優れていれば自分には価値があるんだという思考パターンですね。けれどもイエス様は続けてこのようにおっしゃる、誰でも先頭に立ちたいと思うのは皆の後になり、つまり一番下にいる者のように謙虚になり皆に仕えよと。イエス様のおっしゃる神の国福音というのはこの世の価値観を真っ逆さまに逆転にするんですね。先頭に立って優れた能力を身につけて、人から褒められるようなことをして、みんなから好かれて尊敬を集めて、自然と使えられるものになれではなくして、自分を低くして使える、逆に使えていくっていうことこそが、まあ、目指す方向なのだというふうにおっしゃいます。後々10章ではですね、イエス様このように似たようなことをおっしゃっています。まあ、ちょっとこの赤線のとこだけ読みますけれども、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。まあ、普通王国は王国ね、で一番偉いのは当たり前ですけど王様ですよね。で王様以外の人が王様のために使える、これがまあ普通のあり方かなと思います。しかしながらイエス様の語られる福音というのはそれを逆転させると。イエス様ご自身が、つまり王であるイエス様が逆に皆に仕えるために来られたんだと。でそれがその究極の形が十字架なわけなんですけれども、だからあなた方も仕えるものになりなさいというふうに、まあ、おっしゃっているわけで、人の上に立つものは仕えなさい、リーダーたるものを仕えるものであれという教えですね。皆さん、サーバントリーダーシップという言葉をお聞きになったことありますでしょうか。まあ直訳しますと仕える指導者というふうになるわけで、まあ、さっき言ったような聖書箇所があるのでクリスチャン界隈では非常にまあ有名な考え方で、実はビジネスの中でもこの考え方というのは広く広まっているようですので、クリスチャンじゃない方でも聞いたことあるよっていう方はいらっしゃるかなと思います。簡単にサーバントリーダーシップどういうものかと言いますと、力で支配するよりもチームの一員となって自分がですね、自らが仕えてチームをリードする、まあ、そういう考え方をサーバントリーダーシップというと、仮にトップに立つ者が力で抑えて従えようとすると、実はその組織全体の士気が下がってしまうんですね。例えば上司が怒鳴ってばかりいたとすれば、部下は怖いからですね、言うことを聞くかもしれませんけれども、結果的に怖いから従うという部下は怒られないように、あるいはクビにならないようにと必死に自分を守らなければいけません。ですからエネルギーも時間もモチベーションもその自分を守るということにこう向けてしまうわけですよね。すると当然本当の意味で組織が成長するとか利益を上げるとかっていうところにまで気が回らなくなります。個々が個人個人が自分を守るので精一杯な 状態ですね。で、そういうふうな状態になってしまうと、上司に対しての信頼はおろか、お互い同士の信頼もなくなってしまって、まあ、士気が下がっていくと。信頼というのは命令して得られるものではないからです。では、どのようにしてこの信頼をチームの中で高めるのか、まあ、その答えがリーダーがその社員あるいはメンバーのために使えるようなものになるということです。まあ、使えるということによって、そのね、メンバーとか社員は、あ、自分は守られてるんだな、思われてるんだな、という安心感を持つことができ、自分のモチベーションだったりとか、時間というものを本当にその組織が成長していくためにとか、利益を出すために使うことができると。まあ、そのようないいサイクルでですね、組織全体がこう、成長していく。まあ、本当に 100% そのようにうまくいくかは別として、セオリーとしては、怒られるからやる、クビになるからやる、じゃなくて仕事をやりたいからやる。あるいは良くしてもらっている会社のためを思ってやるという、そのサイクルの方がいいのではないかという、まあそういうセオリーですね。確かに使える姿を見せてくれるリーダーというのに人はついていきたいと思うのではないでしょうか。じゃあ、イエス様は、そのようにいい組織を作るため、あるいは、まあ、ひいてはいい教会を作るため、人から好かれるために、そのために人に使いなさい、というふうにおっしゃったのかというと、ね、そのようなテクニックとして人間関係のテクニックとして使えるというふうなことを教えたのかというと、もちろんそうではないですね。もちろんそうではなくて、続けて読んでいきたいと思いますが、36節から37節。それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。まあ、ここでイエス様は、使えるというのはこういうことなんだよということを教えるために、一人の子供をですね、呼び寄せて真ん中に立たせる。まあ、そういうシーンなんですけれども。まあ、まずですね、この当時ユダヤ人たちが持っていた子供に対するイメージと現代私たちが持っている子供に対するイメージにかなりギャップがありますので、まずそこを抑えてから話を進めていきたいなと思うんですが、まあ幼子といったらどうでしょう、皆さん、純粋無垢とか、まあ、素直とか汚れなきとか、まあ可愛いとかね、そういうイメージかなと思います。しかしながら、そのようなポジティブなイメージの代表としてイエス様はこの幼子を呼ばれたのではないんですね。当時のユダヤ社会では、子供は人間として価値が非常に低いものとされていました。悲しいですけれども、はい。今とは完全に逆というかですね、多くのご家庭では何なら子供中心に物事が進むということが多いんじゃないでしょうか。子供のためにこうしよう、子供のためにああしようと、まあ、それはいいことかなとも思いますけれども、でもそうではなくして、当時子供はその社会のヒエラルキーにおいて一番下、家庭の中でも価値が一番下だったんですね。なぜなら、シンプルに、まあ、かなりドライな価値観ですが、子供には何もできないからです。生まれたその日から誰かが面倒を見なければ死んでしまう、まあ、そのような存在ですよね。ドライに言うと、当時の価値観からすれば手間しかかからないと。でも、もちろんですね、私も息子がいまして、子供がいまして、息子を愛しているつもりですけれども、おむつを替えてご飯をあげても何が気に入らないのかひっくり返されて、朝に泣き、昼に泣き、夜に泣きと。子供を育てた経験のある方は皆さんその苦労をご存知かなと思います。特にお母さんたちの苦労は計り知れないなと思います。で、イエス様はおっしゃった。このような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れなさい。どういう意味か。それは、この幼子に代表されるような小さきもの、弱きもの、社会の底辺とみなされている、後回しにされる、そのような人たちを 私の名のゆえに受け入れなさい、そして使えなさい。それこそが皆の後になり、皆に使えるものになるということだ、ということ。まあ、子供は特に幼い時は何のお返しもできないですよね。つまり子供に使えたとて何の得も、まあ我が子だったら可愛いですけども、ないわけで、というようにこの人に使えたって何の得にもならない、そういう人たちに使えなさいとイエス様はおっしゃっている。であるならば、であるならば、私たちは使えるということを何か組織を動かすため、あるいは人間関係を円滑にするためのテクニックとして見るべきではない。得をするために、利益を得るために使えるのではないということですね。小さき人、関わるのが難しい人、この人に使えたってなと思える人、まあ、そのようにして、そういう人に使えることこそが道だとおっしゃいます。さてイエス様はね、続けてこのようにおっしゃる。この幼子を受け入れることは私を受け入れることであり、と。小さく取るに足らない人、後回しにされる人をキリストの名によって受け入れるということが、イエス様自身を受け入れるということと関連付けて、書かれています。どういうことでしょうか。冒頭で申し上げたように、イエス様は、イエス様の語る福音というのはこの世の価値観を逆転させるものです。先頭に立ちたいと思うのであれば最後尾に、トップに立ちたいと思うのであれば底底辺まで自分を下げて小さきものに使えようと。で、それはテクニックではないし、ただ単に正しい、いいことだからやれという命令でもないんだろうなと思うですね。じゃあなぜ使えるべきなのか、なぜ使えるべきなのか。私たちクリスチャンはイエス様の十字架のゆえに罪が許され、受け入れられました。つまりイエスキリストの名によって自分は受け入れられ、価値あるものとされた、愛されているということを信じています。なので何かができるからとか、どれだけのものを持っているからとか、才能があるからとか、インスタのフォロワーがいくらいくらだからとか、そういうことじゃなく、ただただキリストの名によって受け入れられたのだ、これを信じることこそが、ね、十字架のゆえにクリスチャン信仰の基礎と言ってもいいのではないでしょうか。イエス様が十字架を通して示してくださった愛を受け取るということは、自分はシンプルにキリストの名によって受け入れられたんだ、愛されているんだということを信じるということですね。無条件に愛されていると。にもかかわらず、たとえクリスチャンであったとしても、やはりどこかで人より優れていることが自分に価値を与えるのだということを、まあこの世の価値観として影響を受けてしまうということがあるんじゃないのかなと思います。私もそうですね。恥ずかしながら牧師であるにもかかわらず、まあ、教会の働き、あるいは自分のメッセージがうまいこと言ったらですね、自分には価値があると思いますし、人と比べてあの人よりはうまくできてるなとか、まあ、そういうことを考えたりしてしまう。で、それがまあ当たり前のことであるかのように気づかず、空気のようにそのような価値観を吸い込んでいます。で、だからこそ小さきものに使える、取るに足らない人に使えるということに私たちは抵抗感を覚えるわけですよね。小さき人、この社会で追いやられている人、関わっても何の得にもならないような人をキリストの名にゆえに受け入れるということは、まあ、正直疲れますよね。忍耐がいりますし、許すということも必要でしょうし、何より愛が必要で、ナチュラルにできることではありません。けれどもそれでもイエス様がおっしゃる通り、そのような人たちをキリストの名により名のゆえに受け入れ、少しでも使えるということができていくなら、なるほど、そうか、人の価値を決めるのは何かができるということではないのだな、ということが、まあ、使えていく中で自分自身にも染み込んでいくということがあるのかなと思うんですね。そのプロセスの中で、私もまた何かができるからではなく、この幼子のように何もできないけれども、 キリストの名のゆえに愛されているということを深く理解し実感していく。そしてそこにこそ本当の自分の価値があるんだということを見出すことができる。だからこそイエス様はおっしゃった、誰でもこのような幼子を、私の一人を私の名のゆえに受け入れるなら私を受け入れるのですと。仕えることと神の愛を受け取るということには密接な関係があるように思えてなりません。さて、ちょっともう時間がないので38節から40節はですね飛ばさせていただいて、まあ、軽くだけ説明をしますけれども、まあ、ヨハネ、ね、弟子の一人のヨハネが自分たち以外でイエス様の名前を使って悪霊を追い出している人たちがいましたよと、だからやめなさいというふうに言っときましたという報告をイエス様にします。でそれに対してイエス様は、いや、やめさせることはないよというふうにおっしゃるんですね。でイエス様がやめさせることはないよとおっしゃったのだから、おそらくその人たちには悪意というか、キリストの名を利用してやろうという思いはなかったんであろうなと思います。純粋にキリストに従いたいという思いがあったに違いない。ただまだ弟子になっていなかったというだけで、つまりヨハネが属しているグループには属していないという状態だけの話ですね。しかしながらヨハネはそれを排除しようとしました。でそれはおそらく彼のプライドというか、自分たちは特別なんだというそういう思いから来ているのかなと思います。使えるものになりなさいというイエス様の言葉の直後に、愛も変わらず自分のプライドばかりに目がいっているという弟子たちの姿を見ることができる、まあ、そういうシーンになっています。で、まあ、それに続いてですね、最後41節を読みながら最後に、決して使えるということは特別なことではないんだということを考えて終わりにしたいなと思います。41節。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。使えるということは水一杯を人に与えるということ、そういうシンプルなことから始まります。ヨハネが悪霊を追い出すうんぬんかんぬんという話をしているのとは非常に対照的、コントラストがあるなと思いますね。別に派手である必要がない、特別な才能がなくたっていい、お金がたくさんなくたっていい、水一杯です。パンでもなければ肉でもなければ寝床でもなければ、水一杯だけを与える、つまり人が与えられる最低限のものということですよね。貧しくたって誰だって水一杯は与えられるのではないでしょうか。でそのように小さいことから少しずつでいい、人に使えるなら決して報いを失うことはありませんと。で誰からの報いか、それは神様からの報い、神様が褒めてくださるということですよね。で人は誰でも評価されたい、自分の価値を確かめたいなんていう話をですね、まあ、ずっと冒頭からしてきたわけですけれども、おおよそこの世において評価基準は何かといえば能力ですよね。何ができるか、どれだけの才能があるか、どれだけ稼げるかなど。けれどイエス様の語る福音はその価値観を逆転させます。まず第一に、私たちは何もできなくてもただただキリストの名のゆえに受け入れられているということが一つ。そしてもし神様に評価基準があるとするならば、それは能力ではないんだろうなと思います。なぜなら使えるということに関して必要なのは能力ではないからですね。こと使えることに関して必要なのは何か、それは能力ではなく愛です。愛が必要なんですね。まあ、妻が息子のケイシンの面倒を見ている姿を見てもそれは明らかだなと思います。もちろん彼女は能力的にも私より優れている点が多数ありますけれども、何より息子に対する愛情が私よりも深いんだろうなと思います。だからこそ私より忍耐を持って息子に仕えることができているのかなと。愛を持って仕える人を神様は 評価してくださる能力ではない。水いっぱいでいい。それを人に与えたいと思うか、使えたいと思うか、そういう愛は自分にあるのか、ということ。皆さんの人生はどちらの方向に向かって進んでいってるでしょうか。自分がどれだけ優れているか、上ばかり見て何を成し遂げたか、上ばかり見てどれだけ物を持っているのか、どれだけ自分が幸せになれるのか、そのような方向に向かって歩んでいっているでしょうか。イエス様はおっしゃいます。いやいや、進む方向が逆だよと。どれだけ素晴らしいことを成し遂げて、どれだけ才能があって、どれだけお金を持っていたとしても、愛がなければ意味がない。そして愛は最も小さいものに自分を低くして使えるということから始まるんだと、そのようにおっしゃる、ね、まあでもいきなりですね、見知らぬ人に使えるということは非常に難しいかなと思います。だからまあ身近な人から始めてみてはいかどうでしょうか。私も含めて、妻に使える、夫に使える、息子に使える、娘に使える、友人に使える、あるいは職場の同僚上司に使える、何でもいいかなと思いますが、来たる1週間使えるものへと変えられていきたいなと祈りたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは常に自分の価値を何か自分の能力で測りたいと思ってしまう節がありますけれども、イエス様、あなたの十字架によって私たちは受け入れられ、ただそこにこそ自分の本当の価値があるんだということを思い出すことができるように助けてください。またあなたはおっしゃいました、先頭に立ちたいのであれば皆の後になり皆のに使えよと。どうか私たちが小さきものに使えるものへと変えられていきますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。